こんにちは。アクシス代表、多田翼です。ビジネスでは競合との差異化は必要とされますが、差異化から本当にお客さんにとって意味のある価値提供につながっているでしょうか。今回は人気キャラクターのすみっこ暮らしの事例から、差異化が顧客価値にどうつながり、商品やコミュニケーションに余白を持たせることの重要性を探っていきます。よかったら最後までぜひお願いします。はい。今回取り上げるのはすみっこ暮らしなんですが、少しネガティブなキャラクター、個性的なキャラクターが集まっているのがすみっこ暮らしなんですね。すみっこ暮らしを手掛けるのは、タレパンダとかリラックマといったオリジナルキャラクターによる文具、雑貨の製造販売やライセンス事業を行う 3X です。すみっこ暮らしのサブタイトルがあるんですが、サブタイトルは、いつもどこかですみっこでひっそりと暮らしているすみっこたち。ここが落ち着くんですと。で、このようなサブタイトルが付けられています。キャラクターはいずれも個性的なんですね。例えば、恥ずかしがり屋の猫とか、寒がりの白熊、常に自信がないペンギン、全身の 99% が脂肪で、お肉が 1% の食べ残しであるトンカツと、あとは正体を隠しているトカゲなどです。すみっこ暮らしはネガティブな部分を特徴としていて、この点は一般的なキャラクターとは真逆なんと思うんですね。しかしこのネガティブさがむしろ可愛さとか共感を呼んでいるというのが人気の秘密でしょう。すみっこ暮らしへの共感についてもう少し掘り下げておくと、どのキャラクターにもどこか可哀想な印象があるんです。順風満帆に強いヒーローやヒロインへのかっこいい、可愛いという憧れではなくて、ヒーロー像とは対極にあるような弱みとかコンプレックスに人は心が惹かれるのでしょう。例えば、学校や仕事で何か嫌なことがあって落ち込んでいるときに、すみっこ暮らしのキャラクターを見ると、ふと今の自分に状況が似ていると、こんな風に感じるような、そんな共感の気持ちを抱かせる存在なのがすみっこ暮らしなんです。はい。では、ここまで見てきたすみっこ暮らしから後半のパートに入っていくんですが、すみっこ暮らしからマーケティングの観点で学べること、掘り下げていきましょう。すみっこ暮らしの立ち位置は一般的なキャラクター設定とは逆というのは改めて興味深いです。通常、子供向けのキャラクターは華やかで派手だと思うんですね。舞台の中央で光が当たる主役として憧れの対象となるような、こう完璧な存在として描かれるものです。一方のすみっこ暮らしは文字通りすみっこの方でひっそりと暮らしていて、ネガティブな部分を特徴として打ち出しています。舞台の端にいるようなこう脇役的なキャラクター設定なんです。で、マーケティングの観点で捉えれば、すみっこ暮らしは一般的なキャラクターに比べて差異化を図っているわけですが、この違いがコンプレックスへの共感というファンから支持される要因につながっているんです。つまり、差異化がしっかりと他にはないユーザーやファンへの価値を生み出しているわけなんですね。他と違いを作るという差異化はビジネスで重要視されます。しかしなんですが、落とし穴になるのは、競合他社との差異化に注力するあまり、その違いがお客さんにとっては気づかれなかったりとか、認識されず、お客さんには意味のないものになってしまうこと。これ落とし穴なんですね。顧客不在の自己満足に過ぎない差異化では、その違いがお客さんへの顧客価値にならず、ビジネスでは意味がないんです。その違いは想定するお客さんにとってどんな意味合いがあるのか。差異化が結局のところは、お客さんが嬉しいとか、そのように思えるような価値につながっているのか、この観点が商品開発やマーケティングでは大事なんです。はい。で、すみっこ暮らしでもう一つ注目したいのは、すみっこ暮らしの物語や世界観の中にある余白なんです。ストーリーに起伏が多い漫画とかアニメとは異なって、すみっこ暮らしの物語というのは、刺激的な内容が比較的少ない印象があるんです。で、その分だと思うんですが、すみっこ暮らしのストーリーやキャラクターへの自分なりの解釈をする余裕ができているんですね。この余白部分があることによって、癒しとか共感の気持ちが生まれる、余地が生まれると思っているんです。このように、お客さんが自ら想像力を働かせる、入れることができる余白を意図的に残しておいて、そこに愛着などの感情をお客さんが自由に入れられるようにしておくことも、マーケティングコミュニケーションや、あとはパッケージデザインなどへも示唆を与えてくれる事例です。はい、そろそろクロージングです。今回はすみっこ暮らしを取り上げて学べることを見てきました。最後にポイントを振り返ってまとめておきましょう。差異化はお客さんの共感とか ベネフィット、免疫などの顧客価値につながるべきなんです。まあ、単なる競合との違いを顧客不在で追求するのではなくて、お客さんにとって意味のある際、違いを作ることが重要です。またもう一つ、余白というものをキーワードにしたんですが、コミュニケーションであったり、商品の中に余白をあえて入れることによって、お客さんが自分なりの解釈であったり、想像を働かすことができるきっかけを作れます。この余白に共感などの感情をお客さんが自由に入れられるようにしておくと、商品への愛着につながるでしょう。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。